今日の御言葉はヨハネの黙示録19章の11節から16節まで、黙示録19章の11節から16節をお読みいたします。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを毒される。この方はまた万軍の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。今日は今は王なるキリストの時ということで、滝浦先生に説教していただきます。
また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。手にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。ヨハネの黙示録の19章11節13節14節15節全般と16節の御言葉をお読みいたしました。天から大きな声が聞こえてきたというのが19章の最初でした。この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。天からの大きな声がまず聞こえてきました。そして次に見えてくるものがありました。また私は開かれた天を見た。今日はここから 何が見えてきたのか、それを見ていきたいと思います。開かれた天、今私たちの目に見えない神様の世界、それが天がオープンして、そして見えてきます。この開かれたという言葉、これはもともとは回復するとかそういうようなことです。例えばテレビが電波状態が悪いと、最近は衛星放送ですから見えなくなりますね。だけどそれが回復しますと見え出します。ちょうど天が閉じて、そして雲やいろんなもので閉じて見えないんですが、それが回復して開かれて見えるようになるというような表現です。開かれたということはオープンということなんですが、これは様々なものによって閉じられていたものが回復して開かれるというような言葉が使ってあります。実は私たちには、私たちの罪のゆえに、またその前に私たちが被造物であるゆえに、しかし根本的には神様に対する不信仰ゆえに、見えない世界が全くわからなくなっていました。しかしこの時ヨハネは神様によって、神様の恵みで天を開いていただきました。つまり目に見えない世界が見えるようになりました。まず天から大きな声が聞こえてきて、で教えていただいて、今度は目で、目に見えない世界が見え始めました。そこで見えてきたのは何だったでしょう。それが今日のところであります。今目に見えない霊的な現実がここで目に見えるような形で私たちに示されます。今目に見えない世界が今日のところで見えてくるのです。まあ、ここのところまで、その目に見えない世界がいろんな形でも準備されていました。私たちに示されてきました。ヨハネの黙示録は絵を使った、または画像を使った、映像を使った例えだということが言えると思います。霊的な現実を本当にリアルにあることを絵の例えで示しています。だから何かわけのわからないおとぎ話のような、作り話のような、そういうわけのわからないものというふうに一見見えますが、そうでなく、ここにはこの画像映像の例えを通して、絵の例えを通してビジュアルに見えない世界の霊的現実が描かれています。まあ、今日のところに至りますまでの流れを少しだけ振り返ってみると、まず1章から3章では、今私たちの中にある霊的現実が示されました。教会の霊的現実と、そこの真ん中にいらっしゃるイエス様の霊的現実が示されました。今私たちのところにも、この小さな教会にもイエス様の御臨在があるということを、ここで私たち覚えます。そして恐れます。4章のところから、ここで天の開いた門が見えたとあります。ここでも開いた、今日のところは開いた、 天が開くんですけど、天の開いた門が見えた。でそこで 声がかかりました。ここに登れ。そこでヨハネはそこに上げられて、そこの中で門から入っていって、これから起こることが見えてきました。まず真ん中に神様の御座が見えました。これも見える形で見えましたが、本当は見えないものです。見えない霊的な神様の御座の現実を、そこでは見える形で表されていました。例えですね。それから4章から11章まで、今この地上で起こっているいろんなこと、で天に召された民たちがしているいろんなこと、それが対比して目に見えない霊的な地上での現実と天上での現実が語られました。そして12章のところに来ると、天の巨大な印が見えたというふうにあります。これはいわば天がまだ開いたわけではなくて、天のスクリーンに今この世で起こっていることが映ったというような感じだと思います。天に巨大な印が見えた。これが12章と、それから15章のところに同じ表現があります。12章のところにも天に巨大な印が見えた、巨大な印が天に現れた。15章のところにも、また私は天にもう一つ巨大な驚くべき印を見たで始まっています。天のスクリーンに、まだ閉じている天のスクリーンに、そこにその今この世で起こっていることが映されました。まず12章からの第一の場面では、イエス様がこの地上においでになった2000年前以来の歴史の霊的な現実がここで語られました。まずイエス・キリストがお生まれになって、そしてお亡くなりになり天に昇られて勝利されたということ、イエス様が天で勝利してらっしゃるという霊的現実があり、そして悪魔が投げ落とされたということ、その霊的な現実が言われました。だから地上で悪魔が実はのたうっているんだということ。でその下で悪魔の手下である獣がしばしばこの地上に支配者として現れる、その御用宗教が現れるという霊的な現実が語られました。私たち近代の歴史の中でも、そういうサタンの手下の獣のような支配者はしばしば現れます。そしてその後、イエス様がおいでになってから今までの歴史の中で、天上の勝利と地上で福音が世界中に、天使が中空を飛ぶようにして語られていて、二つの借り入れが行われている、天国への借り入れと裁きへの借り入れが行われているっていう、その霊的な現実が描かれました。だからイエス様がおいでになって以来、イエス様が勝利されて、地上は悪魔が投げ落とされましたが、だから信徒は本当に、生徒は引退しなきゃならないんですけど、獣の国があり御用宗教があるんですが、しかし福音が地上では絶え間なく述べ伝えられていて、二つの借り入れが行われているっていう霊的な現実でありました。これがまずイエス様がおいでになって以来の歴史が天のスクリーンに映った出来事です。12章から14章までです。で15章から第2番目の大きな天の巨大な印ということですが、次に天のスクリーンに映った霊的な現実は、イエス様のお生まれになってから現在に至る歴史に続いて、現在からこの世の終わりに至る歴史が天のスクリーンに映っていると思われます。まず15章から18章までは、この今の歴史というのは別の角度から見ると、先ほどの12章から14章と別の角度から見ると、まあ、そこでは獣の支配と福音の前進、天国への借り入れというような面でしたが、今の歴史というのは別の角度から見ると、この世の終わりに至る 栄光の裁き、栄光に向かっている裁きが進んでいる歴史だというふうになります。15章から18章は終末に至る歴史として、栄光の裁きの歴史が進んでいるということを描いています。まず真っ白な輝く着物を着た金の帯を着た御使いが出てきて、そして、金の鉢を持って、そして七つの金の鉢を持って七人の御使いが出てきます。何を持ってきたかというと、その金の素晴らしい栄光の器の中に神様の裁きが入っているのです。神様のご栄光が現れるためのこの地上の悪が裁かれる、その裁きがそこに入っています。そして15章のところから地上に裁きが下されていきます。今この地上で行われていることは、ですからある面から見ると神様の栄光の裁きが始まっているのです。この世の王たちが悪霊によってそそのかされて結託をして、そして神様に逆らう動きを進めていくということもここで描かれます。それも神様の裁きの一つの面です。特に17章から18章にかけては、そういう中でこの栄光の裁きの中でこの世の都が滅びていく、文明というのはこの世で必ず自滅していくということが描かれます。またそれとともに18章のところで、この世の富、豊かな経済活動も必ずそれは消滅する時が来る。まあ、この17章と18章は旧約聖書の予言で繰り返されている国々への審判の予言がそのままコピーペーストのようにして旧約聖書の言葉が貼り合わされてできていて、それでバビロンに似たローマがやがて滅びる、ツロのような繁栄した経済が滅びるということがここで言われています。それが繰り返される歴史になる。だから神様の栄光の裁きがだんだん進んでいく。だからこの世の悪は神様の忍耐とまた深いご配慮のうちに一時的な文明、一時的な繁栄は許されるけれども、必ず滅びていく。神様の栄光の前に滅びていくということ。それが15章から18章で言われます。これが終末に至る歴史の今の一つの面です。栄光の裁きが進んでいる。そしてこの前から19章のところに入ってきました。これはこの終末に至る歴史の今の二つ目の面です。片方でこの世の罪と獣の支配、また富に対する裁きが、神様のご栄光を表す裁きが進んでいきますが、他方で今救い主でいらっしゃる誠の王キリストの支配が目に見えない世界では、霊的な現実ではそれが進んでいくのだということが19章から始まります。19章のところでそれが言われます。この世の終末に至る今、歴史の今なんですが、現在この世の終わりに向かって栄光の裁きが実は容赦なく進んでいく。この世の文明がいくら繁栄することがあっても、それは一時であって必ず裁かれていくということと、反面目には見えませんが今天の御座にいらっしゃる王なるキリストのご支配が実現していく、その二つ目の面が19章に描かれています。だから私たちはここでそのことが19章で語られるわけです。私たちの目に見えない誠の神様の御前に私たちの目には見えませんが素晴らしい神の国の準備が今進んでいる。 まず聞こえてきたんです。一節のところから天の大きな声が聞こえてきました。地上の者たちよ、この天からの声を聞け。この耳では聞こえないけど、この御言葉に書いてある天からの声を聞いて、今どのような素晴らしい国が始まっているかを聞け、というのが九章の一節から十節です。この地上でこの世の栄華が必ず色あせて滅びていく、その繰り返しが行われる中で、今天から声が聞こえてきます。主キリストを礼拝せよ、本当の王なるキリストを礼拝せよ、そしてこの方の花嫁となる用意をせよ、という声が天から聞こえてきます。それが一節から十節でした。天で御座にいる民の代表の長老たちは、御使いとともに神様を礼拝して、アーメン、ハレルヤというのが聞こえてきました。そして御座から声が出て、すべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちを、我らの神を賛美せよ、という招きが聞こえてきます。今はこの世の終わりに向かっている、いよいよ時が進んでいます。栄光の裁きが進んでいることを私たちは忘れてはなりません。この世は必ず裁かれます。だけどそれとともにイエス・キリストのご支配、王なるキリストの支配が進んでいます。王なるキリストを礼拝して賛美せよ、ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた、天の大群衆の声、轟きの声、雷鳴の声が大きな声でハレルヤ、世界中に響き渡る声が実は霊的に今鳴っているのだということです。そしてあなたたちは花嫁です。花嫁はその用意が今できてきている。一人一人白い衣、イエス様の罪の許し、贖いの御業によって備えられた白い衣ができてきている。花嫁は本当の王がおいでになる用意ができてきている、っていう大きな声が聞こえてきています。そして今日のテキストになります。天が開くんです。ですから私たちは大きい流れで言うと、まず目に見えない霊的な現実について紹介されて、イエス様がいらっしゃるこの地上、天には御座がある。で、十二章のところからイエス様がおいでになって以来の歴史が、霊的な現実の歴史が教えられて、で、十五章のところから、いよいよこの世の終わりに向かっていく歴史が、天のスクリーンに描かれ始めました。それは栄光の裁きが進んでいる。だからこの世のものを頼るなという歴史であり、また、王なるキリストの国が今来つつあるというその歴史なんです。で、そのことがまず天からの大きな声で聞こえてきました。王なる方を、万物の支配者である主は王となられた、この方を礼拝せよ、賛美せよ、そしてこの方の花嫁となる用意がもう整えられている。それを覚えよう。そしていよいよ天が開いてくるのであります。まあここまでに、この終わりに至る歴史の今のところ、15章から18章までの間で、ところどころに私たちクリスチャンに対する直接の神様の語りかけが残っています。その例えば16章の15節で 見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして着物をつけ裸で歩く。恥を人に見られないようにする者は幸いである。というような声がかかりました。17章の14節では、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜなら子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。と励まされます。18章の4節では、我が民よ、この女、すなわち大バビロン、つまりこの世の獣が支配する文明から離れなさい。我が民よ、この女から離れなさい、と天からのもう一つの声が言います。その罪に預からないため、またその災害を受けないためです。このような声が聞こえてくる中で、この目に見えない世界を示す幻が進んできました。この世の終わりに至る歴史、栄光の裁きによってこの世の文明や富が必ず滅びていくということ。しかしイエス・キリストの王権、御国が今始まりつつあるということであります。さて今日のところ、天が開けて見えてきました。天が開けて見えるっていうのは、実はイエス様が予言していらっしゃいましたね。このヨハネの福音書の1章の51節のところで、イエス様はごく最初に、まだガリラヤのカナの奇跡よりも前です、弟子たちを一人また一人と招いてらっしゃる時ですね。ペテロとそれからアンデレが招かれて、その後ピリポとナタナエルが招かれた。その後でイエス様は、ナタナエルがイチジクの木の下にいるのを見たとイエス様がおっしゃって、ナタナエルはびっくりして、あなたは神の子ですって告白したのに対して、あなたはそれを見たから信じるのか、もっと大きなことを見るようになるぞっておっしゃって、こうおっしゃいました。ヨハネ1章51節。そして言われた、誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて、神の御使いたちが人の子の上に上り下りするのを、あなた方は今に見ます。この御言葉の意味は、少しわかりにくいですが、今日のところの天が開けて見えてくるもののことを考えると少しわかる気がします。神の御使いたちが人の子の上に、人の子はイエス様のことですが、の上に上り下りするっていうのは、それは神様の御使いが天からやってきてイエス様に仕えるということです。ということはイエス様が本当に神様の御使いを支配していらっしゃる、しもべとして立っていらっしゃる、そういう方になられるということです。これはイエス様が本当のすべての王になられることの、で、御座に仕えることの一つの場面をイエス様が用いて、そして本当の王となられるということを、それをおっしゃっています。それが見える時が来ます。天が開けて、あなたたちは御使いが私のところに天から上り下りして仕える、イエス様が御座に仕えるようになる、そのような王となられる、それをあなた方は見ますということであります。それは今日のところと共通しています。天が開いて見えてきました。何が見えてきたのでしょう。私たちの信仰の目で、私たちは今日の御言葉に従って霊的な目に見えないことを見せていただくのですから、その信仰の目で見たいと思います。見なければなりません。私たちが今という時を考えるときに、 必ずこれを考えなければならない。何が見えてくるのでしょう。それを見てまいりたいと思います。開かれた天、その雲やいろいろなことで閉じられていた天が、それが回復して、天候が回復して日が見えるように、それが本当にクリアになって、そして今見えざる世界が見えてきます。見えざるイエス様の国の到来が見えてきます。ここで見えてくるのは、ある方が見えてきます。今はこの方の時です。この方を見よっていうふうにここで言われるのです。今この19章の11節からこの方を見たいと思います。今今日この19章の11節から見えてきます。見ていきたいと思います。それが私たちクリスチャンの地上の歩みの日々で一番中心的なことになります。私たちは毎日毎朝神様にお祈りするかもしれません。私たちの心の霊の目でこの方を見ることができたら、毎日私たちは本当の霊的な現実につながって生きていくことができます。単なる人ではありません。神様でいらっしゃる御子です。イエス様が見えてきます。その方が素晴らしい姿で見えてきます。今は王なるキリストの時だということが、キリストが王となられた時なのだということが私たちに見えてくるのです。そして17節から21節のところ、次回のところではその王キリストの戦いの時の霊的な現実が見えてきます。イエス様が戦ってくださっているのだということが、勝利が今、イエス様の勝利が進んでいっているのだということが見えてきます。ロマ書の8章の37節のところでパウロはその前後でそのことに基づいて言葉を尽くしてクリスチャンたちを励ましながら言っています。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者になるのです。今私たちの上に王なるキリストがいらっしゃることが今日のところから見えてきます。この方の勝利が進んでいっています。この方にあって私たちは圧倒的な勝利者になっていっているのです。今ロマ書を引きましたが、パウロが言っていること、ペテロが言っていること、新約聖書の手紙の中で本当に現在のクリスチャンについて励ましていることの意味をつないでいくと、その裏にこの黙示録19章の11節からの今いらっしゃる王なるキリストの姿が見えてきます。彼らは明らかによみがえりのキリストが天にいらっしゃって、王なるキリストが今本当に霊的な現実としていらっしゃるのだということを覚えながら、このパウロ書簡を書いたり、ペテロの手紙を書いたりしていると思います。だから全部つながってきます。今のクリスチャンのありさまを様々にパウロやペテロは書いて励ましていますけど、それをこの今日読む御言葉、それこそ絵入りで、絵の例えで教えていただく今いらっしゃる王キリスト、そのことと読み合わせると、パウロやペテロの今のクリスチャンに対する励まし進め、それが本当に豊かにつながってきます。今天にいらっしゃる、今日の幻で絵で見せていただく 霊的現実、大キリストの現実、それはパウロやペテロが心の中で本当に仰いでいた方、その方をみんなに本当に覚えてもらって、で本当の励ましになってほしい、そう思って一生懸命パウロ書簡やってもペテロの手紙などを書いた、その背後でパウロたちが見ていたもの、それはまさに今日私たちも19章の11節から見るところであります。パウロが言っているように、これら全てのことの中にあっても私たちは圧倒的な勝利者になるので、パウロが言ってたのは、それはこの王なるキリストがパウロにとってその天のスクリーンが開けて、天が開いてその方がいらっしゃるのが、現実が見えたからなのであります。私たちも恐れを持って、それこそこの方が見えますと私たちは心を引き締めなければなりません。本当に素晴らしい主がいらっしゃり、勝利の方がいらっしゃるのですが、その方の前にいるということは、私たち本当に慎まなければならない、卑劣さなければならないことですから、今の私たちではダメかもしれません。だけど私たちは今天が開かれて、見えない世界が見え、霊的な世界が見えてきた、ある方が見えてきた、王なるキリストが見えてきた、それがクリスチャンの本当の力だということ、それを今日学ぶことになります。今日の内容は比較的シンプルです。この方のことです。見えてきたこの方の天が開けて、見えてきたのはただ王なるキリストだけです。まあ、それにつきつつ、その周りのものも少し見えてきましたけど、それが中心です。まず11節と12節は、この方の様子です。そして13節と14節はこの方の衣です。そして15節と16節はこの方の持ってらっしゃるもの、装備です。それを通して私たちは霊的にどんな方が今私たちの目の前に実はいらっしゃるのか、この目では見えません。だからこのような人は気がつかないし、多くのクリスチャンもそれをなかなか覚えないです。だけど、この御言葉はせっかく私たちに、ヨハネを通して、天がオープンして、本当にクリアに回復して、目に見えない世界が見えてきました。そこにいらっしゃる、王なるキリスト。それを見つめていくことが、私たちクリスチャンの歩みです。いつもキリストを見つめて歩んでいこうというふうにヘブル書の記者は励ましたではないですか。ヘブル書12章の2節、イエスから目を離さないでいなさい。13章の8節、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。いよいよこの世の終わりに至る歴史のその幻。それが進んでいって天が開いて、今この世の終わりに向かっていく歴史の背後にいらっしゃる中心の方、王なるキリストが見えてきました。さて、それではまずこの方の様子から見てまいりましょう。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。この方の様子です。3つ 書かれていると思います。まず白い馬に乗った方であるということ、それから忠実また真実と呼ばれる方であるということ、そして目は燃える炎、まあ、そのご様子ですね。その目は燃える炎であり、頭に多くの王冠があり、そこに誰も知らない名が書かれていたということ、その3つのことがここで描かれます。まず白い馬に乗った方であるということ、忠実また真実と呼ばれる方であって、で義を持って裁きをし戦いをされるということ、3番目にその方自身、その目が燃える炎であり、多くの冠をかぶり、その冠には誰も知らない名が書かれているということ、そこから見えてきたこの方の様子から、この方についてまず知りたいと思います。まず白い馬に乗った方であるし、まず白い馬が見えてきます。馬の方が人間よりも、いや、乗った方より大きいですから、まず馬が見えるのは自然ですね。天が開かれて霊的な現実が見えてきます。イエス様が王として支配していらっしゃるというのが見えてくるんです。で、さっきは聞こえてきてました、礼拝せよっていう声、花嫁となる用意ができているぞっていう声が聞こえてきましたが、天が開けてその主人公が見えました。まず白い馬です。そしてそれに乗った方が次に見えました。まあ、この白い馬というのは後に19章の19節から21節で、その馬に乗って戦いに出られるという、その伏線になるわけですけれども、この白いという言葉、白い馬というのはどういう意味でしょう。白いというのは、これは、まあ、普通日本語で白というと、普通の白ですね。だけど、ギリシャ語の場合には、特にこの単語は、シャイニー、輝いているという意味が伴います。白いということは栄光を暗示しています。裁きを持ってくる、裁きがいっぱい入った鉢を持ってきた天使たち、それは栄光に至る裁きだということを説明しましたが、彼らは真っ白な衣を、光り輝く衣を着ていました。そこでも使われていました。だから白い馬というのは栄光を表していると思います。勝利の栄光を表していると思います。白い馬というのは権威を表しています。特別に白い馬はそんなに多くありません。ある意味で選ばれた権威を表しています。王であることを表しています。また白い馬というのはもちろん清さを表します。自然にこの方が、私たちに、この方自身が清い方であり、これに乗られる方が、また私たちに救いの清さをもたらしてくださるということを私たちに思わせます。栄光の王である、そして清い、また清さをもたらす、そのような方にふさわしい白い馬がまず見えてきました。そしてその方が、それに乗った方です。その方は忠実また真実と呼ばれる方でした。この方はこの忠実、英語で faithful、 真実、truthful、 the truth、 忠実で真実であるということはどういうことでしょう。これは 何について忠実なのでしょう。もちろん神様に対して父なる神様として真実でいらっしゃる。神は真実です書いてあります。父なる神様に対しまた神様の御子として真実であられる方ですが、具体的には決して約束を曲げられないということです。おっしゃったことを必ず実現してくださるということです。特に聖書に書かれている私たちへの恵みの約束、救いの約束、具体的には私たちの罪人をあがなってくださるという約束、聖書の言葉で言うと恵みの契約、それを決して間違いなく必ず実現してくださる。その意味で真実な方であるということを私たち聖書の中で覚えます。だから忠実とか真実はいろんな意味があり得るかもしれませんけど、中心は神として救い主として本当に必ず約束したことを実現してくださる、決して裏切られないということです。そしてだから真実であることをどのように表されるかというと、必ず義を持ってきて正しい裁きを、義に従って正しい裁きをなさいます。私たちに神様の前に出ることができる資格を持ってきてくださいます。義です。それはただこの方に頼ることを通して与えられる義なのですが、その義に従って私たちを必ず救うように裁いてくださり、またその義を持たない者を滅ぼすように裁いてくださいます。だから真実なんです。そしてそのために実際戦われます。この真実が実現するためにこの地上で神様に背く者、またこの約束を神様の恵みの約束を妨げる者、それを取り除けて必ず勝利してくださいます。私たちの人生の中で私たちが救いを得るためにいろんな妨げがあります。私たちの中にも私たちの周りにも私たちが